愛する子よ、元気を出しなさい。私があなたを共にいる年は抑えます。確かに戦いが許され、非常に厳しいことがあなたの中に許されている。体力的に、精神的に、霊的にあなたは弱り果ててしまうでしょう。しかしそれにも変わらず、私の恵みと祝福は具体的に現れてくると言われます。私はあなたの必要のすべてを満たし、またあなたの前に扉を開き、私の計画を力強く表し進めていこう。こんな私に受ける必要がない、そうあなたは思うでしょう。その通りである。しかしそれにもかかわらず、私の恵みと祝福はあなたにあふれてくる。愛する子よ、惑わされてはいけません。私の恵みは尽きないのです。それは朝ごとに新しく、私の憐れみも尽きない。それは豊かにあなたに注がれていくと言われます。信じなさい、信じなさい。それにもかかわらず捉えてくる私の恵みを信じなさい。私はあなたを祝福し、あなたを私の恵みと憐れみで満たしていこう。それゆえ、しっかりと私に目を向け、元気を出しなさい。私はあなたを共にいて、あなたを豊かに祝福し、あなたの人生を大きく開いていこう、進めていこうと主は仰せられます。
このあなた方一人一人の祈りが、この決して小さな祈りではないと主は言われます。このあなた方がイエス・キリストの名によって祈るなら、そのあなた方一人一人の小さな祈りが非常に大きな神の手を動かすことを覚えなさい。それへ祈り続けなさい。期待して信じて祈り続けなさいと主は言われます。
かたくなで高ぶっていた町のエルサレムを、私は愛し続け、憐れみ続け、顧み続けたと主は仰せます。同じように私はあなた方一人一人を、私の愛と恵みと憐れみで満たし、いつもその目を持って注いでいると主は仰せます。私の恵みは溢れてくる、私の祝福は現れてくると主は言われます。恐れずに信仰の足を踏み出し、大胆に私の言葉を解き放ちなさい。私はこれからあなたをもといとした祝福を人々に表していこう。私はあなたを通して多くの人々を私のもとに引き寄せ、導き、私の栄光を表していくと主は仰せられます。カリスマが現れてきます。もっと大胆に手を伸ばして祈り、もっと大胆に手を伸ばして口を開きなさい。私はあなたの唇に私の言葉を与え、あなたの手に印と不思議、癒しと奇跡を表していこうと主は仰せられます。信じる者を通して、踏み出し従う者を通して、私はそれをなすと主は仰せられます。 God is working on my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He really is. Hallelujah.
愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉をありがとうございます。素晴らしい特別賛美を感謝いたします。今日この第二礼拝メインサービスと言われた人一人をありがとうございます。またオンラインで礼拝されている人一人を心から感謝します。ダウンロードして礼拝されている人一人を感謝いたします。長崎イサム教会の新牧師であるイエスキリストご自身が、長崎イサム教会において牧会してくださっている、日本中世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様、御言葉を通して私に語り触れ、あなたの御業と栄光を表してください。語る者行く者も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵、上からの知識、上からの礼を例えを持って聖霊が導いてくださって、ご自由に働き、人々の体と心と霊に触れ、語ってくださり、触れてくださり、あなたの御業と栄光を表してください。信じます、感謝します、ありがとうございます。イエス様とお会いします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目の夜と主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。先ほどもお読みしましたけれども、使徒行伝の7章、今日6章ですけど、6章の7節をもう一度見たいと思いますね。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司が次々に信仰に入った。7章の 6章の7節ですけれども、 もう一回見ますね。こうして神の言葉はますます広まっていき、神のことを広がっていき、エルサレムですね。エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司が次々に信仰に入ったという言葉なんですね。これは長崎教会に与えている言葉でもあるんです。長崎って日本のエルサレムだからですね。と同時に、実際のエルサレムで神の言葉が広まっていった結果、どうなったかというと、弟子の数が増えていったと書いてあるんですね。弟子というのは、ただイエス様を信じるだけじゃなくて、本当にイエス様にどこまでもついていきたいと願う人たちですね。イエス様が何かしてくれるから信じますというのではなくて、もちろんイエス様してくれるんですよ。癒してくださるし、祝福してくださるし、あふれることに。でも、もう十字架で私の罪をあがってくださった、復活して私のところに来てくださった、もうこの方のためにどこまでも命をかけてついていきたい、もうこの人が全てだって言ってこうついていく弟子たちが増えていったところなんですね。すごいことです。というのは、エルサレムってとても堅くなる町なんです。で、今のエルサレムというのはですね、エルサレムの町があるんですけど、この頃のエルサレムというのはですね、地上かなり下なんです。どうしてかというと、日本は木の文化ですよね、家とかね。焼けたら土に帰りますよね。ところが、石の文化の向こうは。石の文化っていうのは焼けない。だから、国が征服すると、その上に、その石の上に、その上に町を作るから、どんどんどんどんこう上がって、重なっていくんです。だこの頃のイスラエルの町、エルサレムの町ってのは、うんと地下にあるんですね。そういうことなんですね。で、とても堅くなる町だったんです、エルサレムはね。そして、この後、そして多くの祭司、祭司これユダヤ教の祭司です。ユダヤ教の祭司が信仰に入ったと書いてある。宗教じゃなくて信仰です。生きた信仰に入った。で祭司というのは、まあ、儀式をする人たちなんですけども、まあね、私の代わりに神の前に生贄を捧げたりする人なんですけども、このエルサレムの祭司というのはですね、まあ、はっきり言うとエリートなんですね。そして弟子たちに迫害し、キリシャンを迫害した、まあ、パリサイ人列白書を共に祭司たちがイエス様の十字架をつけた、まあ、一つのグループですね。その人たちがこう生きた信仰、本当にイエス様を信じてこの生きた信仰に入ったっていうことはね、これはありえないことなんですよ。ありえない奇跡がこの時エルサレムで起こったんですね、そういうことがね。でどうして起こったのかって、でこの御言葉が私に与えられてるんですけど、私これ長崎で起こると思ってるんですね。あと終わりの時に、今ですよ、これから実際のエルサレムでも起こると思ってるんですが、じゃあこの時どういうふうに起こったのかを見ておきたいんです。そしてそれがこの時代にもまた起こってくると思うんですね。それが1節から6章の1節。その頃、これは初代教会がペンテコステ以降ガーッと進んでいって、聖霊によってどんどん教会が成長したところですね。5章の42節を見ると、毎日宮や家で教えイエス・キリストであることを述べ伝えたと書いてありますから、イエス様をこう伝えてね、人々増えていくわけですね。6章の1節。その頃弟子たちが増えるにつれて、弟子ですね、弟子が増えていったと。ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。苦情を言った。どうしたか。彼らのうちのあるヤモメたちが毎日の配給で名をだれされたからだと。まあ、配給っていうのはいろんな配給があったと思いますが、やっぱり食物がメインでしょう。だから食べ物のことで名札にされていたという苦情が出たんですね。だしこれね、ここ読むとね、嬉しいんですね。初代教会って聖霊が働いてガーッと技が起こってきてるんですよね。成長している。その聖霊が近づく働いているときに何が起こったかというと、まずギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使う人ということで、言葉を使う、この使う言葉でグループがあったということですね。今流に言えば派閥ですね、あったわけですね。大阪弁を使うグループと、東京の標準語を使うグループと、長崎弁のグループ。ということですね、わかりやすければね。ね、でそして、配給が名取りにされたってことは、食事のことです。ね、なんでしょうかね、大阪弁と東京の標準語は一緒にならないか、まあね、じゃあ私は大阪だから、大阪弁を使う人たちが、長崎弁を使う人たちに、かき氷のことで文句を言った。私たちのかき氷はちょっと少ない、蜜も少ない、ミルクはかかってない、どうしてですかと苦情を申し出した、まあ、そういうことです。うんと砕いて言えば分かりますかね。ということはね、まあ、幼稚とかしてけども、非常になんていうか基本的なことですね。でも皆さん、食物って大事なんです。戦争ってね、イデオロギーでは起こらないんです。実はまあ領地を、ね、取りたいという、ね、権力者たちに欲張るでしょうけど、庶民たちが選挙に駆り出すのは、ね、食べるものがなかったり生活が苦しくなると、その中で起こるわけですよね。戦後の日本で、ね、戦後のお父さんたちが、ね、一生懸命働いたのは、ね、本当に食べれなかった時に子供に同じ目に遭わせたくない、子供たちをちゃんと食べさせてあげたいという気持ちで一生懸命働いたんですね。豊かになった子供たちが、ね、そのお父さんを批判するのは簡単だけどね、ちょっと気をつけないといけないですね。でね、この時ね、食べ物のことでね、 しかも言葉が違うグループでね、こう揉んだことあったんです。聖書って正直ですよね。聖書が大好きなのはね、綺麗事書いてないんです。よくね、聖書が清い書物だと読みもしないと言ってる愚かな人いますけど、読んでごらんなさい。神は本当に清いです。神は本当に清くて愛です。がそこに描かれている人間はどうしようもないぐらい罪人で弱くて情けないです。にもかかわらずそれを愛される神の愛とイエス様の愛が書かれているんです。だから面白いんです。だから感動するんです。ここだってね、初代教会って聖霊が力強くぐーっと働いた時ですよ。その時に食べ物のことで燃えたって、これね、しかもヘブル語とギリシャ語を使うグループで燃えたって、こういうことですよね。で、それが起こったんですよね。で、これから弟子が、しかも弟子ですよ、弟子が、弟子で本当にイエス様にどこまでもついていくぞって言うんだけども、あの言葉の問題と食べ物が絡んで揉めたわけですよね。でもね、ほっとしませんか。なんかね、そういうことが起こったら、今だったらね、愛がないわねとかね、何言ってんの、あなたのことが言わないよってこう言うかもしれないですね。やめてください。どちらにも愛はあるんです。ただ罪人なんです、お互いに。そこを認め合って、どうしたかと、この時面白いんですよ。これが逆に益になるんですよ。どうしたかというとね、十二弟子たちはそこでどうしたかというとね、二節、全員を呼び集めた。もう全員、ヘブル語を使う人も、ギリシャ語を使う人も、それ以外の人も、全部、弟子たち全部集めて、全員を呼び集めて、こう言ったんです。私たちが、使徒たちは、神の言葉を後回しにして、食卓のお手伝いのはよくありませんと。ここでよく誤解が起こる。食卓のことは下で、神の言葉は上だという考えです。で、もちろん神の言葉が最も大切であることは間違いありません。が、だから食卓に使える人は下と思わないでください。これ違います。一人一人の役割と使命があるんですね。で、そして人たちというのは、神の言葉を聞き、神の言葉を学び、そして神の言葉を人々に伝え、教えることが使命で、それで召し出された。ペトロなんか漁師が大好きだったのに、それで呼び出された。ヨハネはお父さんと関係悪くなかったよかったのに、呼び出された家族からね、変わってね。で、さらに神の言葉を伝えていく、神の言葉を教えていくっていうのは彼らの使命だったんです。そのために呼び出された人なんです。だから、その神様から言われている神の使命や召しを、それを後回しにして、食卓のことはちょっとしたらまずいってことなんです。わかりますよね。どっちがいいじゃなくて。で、そういったわけですね。そしてだから、どうしたかったら、そこで兄弟たち、あなた方の中から、御霊と知恵とに満ちた、だから精霊と知恵、神の知恵に満ちた、評判の良い人たち7人を選びなさい。私はその人たちをこの仕事に渡せることにします。食事のことはとっても大事だから、本当に御霊と知恵に満ちた評判の人たちを7人選んで当たってもらいましょう。どうでもいいと思ってたら誰でもいいからなってくれってことです。そうじゃないんですよ。いや、ちゃんと精霊満たされた、そして知恵、神の知恵が与えられている人たちを選んで、その人たちにしてもらいましょうってことなんですよね。ね、さっき司会をされた方もですね、あのお仕事では食卓に使えることをされてたんですよね。で、今回呼び出されてね、進学校に入るんです。拍手何を言いたかったらね、あの食卓に伝えることってとっても大事なんです。これは以前私たちの家族が、まあ、まだみんな子供が小さかった頃ですね、インドネシアのね、発音ができない人、プロブラマリトさん適当にごまかしましたけどホテル王の人だったんですけど、 ある教会の長老してたんですね。我々その教会に行ったんですけど、その一回来られたんですね。で、長崎にも来てくださって、奉仕がさ、とっても奉仕でした。そしてまだ一番最初の回答でしたけど、そしたらその時ですね、奥様も来てたんで、奥様がですね、私の妻にですね、あなたには助けが必要です、あなたには助けが必要ですって言ったんです。で、向こうの国ではお手伝いさんとかあるって、別にね、それはあのお手伝いを雇うことは悪いことじゃなくて、そのことがそのお手伝いさんの人たちにとっての家族を祝福になるからね、あの給料払ったり食物を与えたりするからね。日本でね、牧師の家族がね、お手伝いなんてありえないでしょ。だからね、ああね、それ言われてもああと思ったけど、ただね、神様の声の響きがしたんですよ。だからお手伝いさんってことじゃなくて、助けてくださる人は本当に必要だなと思って祈ったんですね。そしたら熊本からですね、ある一人の黒人がですね、個人に行くってことでね、その前に長崎に来て訓練を受けたいということで、うちの家庭を助けてくださることになった。その人はですね、掃除することと食事を作ることとか、まあ、そういうことがですね、大好きなの。掃除をするとストレス解消なの。食事を作るとルンルンするの。そういう人だったの。まさに飯と賜物だったんですね。それでね、うちの家がですね、一緒にしてきれいになるんです。 うちの家だけじゃなくて、うちの近くに同じように子供が結構多めのある家族がいました。そこもですね、行ったら一緒にしてきれいにされました。なぜこんな話をしてかというと、彼女にとってはそれは飯と戯物だったんです。これ大事なことなんですよね。みんなそれぞれ使命と飯がある。でこの時ペテロたちは、いや私たちは神の言葉の奉仕をしなきゃいけないから、それに集中したい、そのためにはこういうことに対してきちんと対処できる人が必要だからって言って選び出して、でこの人たちにしようってことを選ぼうって言ったん。そしたらみんなもですね、それを聞いてですね、この後、あもうちょっと4節ね、そして私たちは、人たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにする、それに集中したいと。そしたらみんなが5節、この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた、信仰と聖霊と満ちたステパノ、ピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、バルメナ、アンテオキの頭ニコラを7人を選んだ。そしてこの7人を人たちの前に立たせて、人たちは祈った、安守したんだ。そして手を彼の上に置いたと書いて、つまりちゃんとそのために安守して任命したんですよ。つまりその役割に就かせたということです。そのことによって人たちはそっちに集中できたんだ。でね、私たちはその方が来てくださってね、子供も健やかになったし、私たちも働きが全然やりやすくなったんですね。で、つまり一人一人の役割と使命がある。この揉めたことを通して逆に初代教会は、人たちは自分の働きに集中し、ちゃんと食事のことに関しても使命を受けた人たちが担当立つことによって教会が強まったんですね。あのね、問題とかね、混乱っていうのはね、否定に取らないで、それが起こされるということは、そのことを通して神様がそこに成したいことがある。逆にそれによって人たちは気兼ねなく自分の働きの祈りということに集中できたし、その食卓に使う人たちもそれに、まあ、人間的な今誇りじゃなくて主にある誇りっていうのかな、これが自分の使命だっていう確信を持ってそれに当たることができた。一人一人が自分の使命と役割をしっかり知ってなすことができたんですね。それが起こった後、それが起こった後にこうなんです。こうしてこういうことが起こった後に、こうして神の言葉はますます広まっていったんです。そしてエルサレム、この固くなったエルサレムで弟子の数が非常に増えていったんですよね。あれですね、問題や混乱が起こることによって逆に教会はちゃんと自分の役割を分かってくるんで、皆さん自分の役割とか使命をしっかり捉えてらっしゃるでしょうかね。日本の教会の特徴はですね、オールラウンドプレイヤーがちやほやされる。牧師でもオールラウンドプレイヤーを求めるんですね。オールラウンドプレイヤーの人はなんか素晴らしい牧師なんです。ところが TLE はそうではない。オールラウンドプレイヤーを求めてる人はもう遠の昔につまずいたと思いますが何かというとね、違うんですよ。聖書そんなこと言ってないもんね。人はみんなそれぞれ役割と使命があるんです。右手に足になれと言っちゃいけないんです。脳は指名しますが自分は何もしないんです。おのおって感じですよね。同じ手でも右手と開いたら違うんです。右利きの人は右手でいろいろ食べでしょうね。みんな違うんですよ。野球で言うけどね、野球は右と左の役割が違うんですよね。ちょっといいや、そんな話だったらあれだから。何を言いたいかというと、みんな役割があるんです。その役割が機能がきちっと機能すると、体は健康で元気になるわけですよね。教会もそうなんですね。神の、このちゃんと役割ができた上で、そこで神の言葉が教会を通して力強く進んでいった。そしたらあのエルサレムで、かたくなだったエルサレムで、人々はしかも弟子となって救われていったんですね。私はこの場合の時代に同じことが本当のエルサレムでも起こると思うし、長崎で起こると信じているんです。これ与えられた御言葉なんです。繰り返し、ロバート・ウィンさんという人は人なんですけども、天に帰りましたけど、来た時にねこの言葉を言ったし、その後になんとかポイントの度ごとにこの言葉が与えられたんです。日本のエルサレムと言われている長崎で必ずこれが起こります。弟子が増えていくって、でそのために一人一人の役割と使命があるんですよ。その時に神の言葉がガーッと広がりますね。そしたら弟子が、しかも非常にだからちょっと増えたのガーッと増えていったんです。しかも多くの祭司たちが書いてます。祭司というのはさっき見たユダヤ教の祭司たちのことでここで書いてあるのは、まあなんて言いましょうかね、かたくなでエリートなんですね。儀式を重んじるんですね。キリストを十字架につけた一つのグループです。パリサイ人、律法学者とこの祭司たちですよね。その彼らが信仰って書いてある、宗教に入ったんじゃなくて、本当に神様の生きたイエス・キリストとの生きた交わりと、イエス様を生きたものとして、こう生きた交わりの持つ信仰に入ったって書いてあるんですよ。 すごいことですよね。これね、よくよく考えたらね、ちょっとありえないことが起こってるんですよ。これは。要するに長崎でも起こると思うんですね。だってこの茶知ってますか？カトリックは強烈に強いんですね。もうやけで言っちゃっていいのかな。強烈に強いんですね。で、私の知り合いに、ね、やっぱりね、修道会したら結構いるんですね。修道会の司祭ってね、いいんですね。で、教区司祭って言うんですね。例えば長崎なら長崎の教区司祭、この近くに浦上教会ありますし、まあ、いろいろありますよね、いろんなところにね、いろんなところにいろんな教会ありますよね、それぞれ司祭さんがいるわけですね。で、その教区があって、その教区の司祭さんがいるんですね。で、長崎は殉教を通ったところ、羽子屋を通ったところ、最も大きな教区、ね。だからですね、そこの教区さんたち、司祭さんたちはですね、エリートなのです。エルサレムのユダヤ教の祭司もエリートなのです。で、カトリックのとは言いません。ユダヤ教の祭司たちはエリートだからプライドが高くて、キリストに真っ向からぶつかりました。ところがその彼らがキリストを信じて信仰に入ったんです。すごいことが起こりましたよね。どうして？人たちが神の言葉をどんどん広げていったんですけどね。なぜそれができたか、ちゃんと教会がそれぞれの役割を担ってたからです。教会がちゃんと機能したから彼らは自分の使命を全うできたんです。彼らはすごかったんじゃないんです。どうしても人ね、ペテロがすごかった、パウロがすごかった、誰それがすごかったっていうふうに思うんだけど、そうじゃない。それを送り出した教会、それを伝えた教会がしっかりとそれぞれの役割を持って祈ったり支えたりいろんなことをしてきた役割がしっかりになってた時に、人たちは自分の働きに集中できたんです。そして爆発が起こったんですよね。ある今にリバイバルが始まったと思いますけどね、まず最初に来るのはね、ヘブル語を使う大臣とギリシャ語を使う大臣の苦情、長崎弁と大阪弁と標準語の混乱、会合理か三つ星ファームの問題。私大阪人だから食べ物のことで問題になるとホッとするんだよね。何を言われたらね、普通に言ったらそんなことでもおかしい、でもそんなことだったんですよ。でもそんなことの問題を通して教会はきちっとした人の役割を確かにしたんですよ。だからね、みんなが全部やりましょうっていう考えは捨ててください。あなたにはあなたの役割があり、私には私の役割がある、あの人にはあの人の役割がある。それを教会と大きな神様の恵みの神の体の中でそれぞれが担ってカバーしてるんです。どうしてこれができないのかって、それは私がカバーしますよって、で、私のこれはカバーしてくださってありがとうっていうことを、その中で働くんです。人たちは食卓のことはもう任せてたんです。食べるだけの人だったんです。おそらく作りもしなかったし、洗いもしなかったでしょう。怒らないでください。彼らは御言葉に使えることは使命だったから。これ大事なところなんですよね。なんかみんなが何かやらなきゃいけないっていう発想は結構あるんですよ。間違った平等というヒューマニズムです。教会の中にもそれがはびこってたりするんです。そうじゃありません。神が与える役割と働きがあって、そのことに集中。でね、面白いんですけどね、自分の役割ってね、やったら楽かって楽じゃない、結構戦いがあったりして大変なんだ。これはね、本当に使命に立った人はね、厳しく戦いがあるけどね、その中に喜びというか、そこにも、それにこう、なんか、喜び、戦いがあるんだけど、それに超えていけるっていうか、向かっていけるんですよね。だから時々ですね、やってくださる人がいるんですけど、やりながらね、怒り出す。なんで私はこんなことしちゃいけないの、もう、痛い腰、いい加減にしてください、私ばかりこんなことさせてっていう人がいるんですけど、これは、本当にそれが自分の役割か使命かちょっとわからないですね。本当に役割の人はですね、そのことの中でね、逆に喜び出したり、生きがいを感じたりするんですよ。これすごく大事なところなんですよ。無理して頑張ってこれが使命だと思い込まなくていいから、本当にあなたに与えた役割のところに立っていったときに、教会が近づく進むんですよ。これをね、どうぞね、覚えていってほしいと思いますね。で、この書籍を、そうしたら、神の言葉が広まっていった。で、もう一つ大事なことって、この時、神の言葉が広まっていったんです。で、よく証ではあります。証はとっても大事なんですが、証というのは、神の言葉の成就なんです。この言葉は本当ですよ。私の人生、こんなことが起こりました。まさにこの言葉の成就ですね。っていうのが証なんです。いいことがあった、得したってことが証じゃないんです。
この言葉の成就、その結果当然得をしたり、その結果当然祝福になるから祝福の証なんだけど、言葉の成就が証なのです。神の言葉が広まっていくときに人は救われるんですね。神の言葉が広まっていくときに技が起こる。だからね、神の言葉は絶対裏切らないんですよね。でぜひその神の言葉をね受けてね進めていってほしいと思うんですね。でこれからそれがねこの長さについて残ってまいります。私楽しみなんですね。人がどんどん救われてくることと、言っちゃっていいのかな、ね、司祭さんたちが生きた信仰を持って、生きた信仰を持ったということは、暗に今宗教してるって言ったことを言ってるんですけど、生きた信仰を持って、本当に生きた信仰を持って神に立ち返ってくるっていうことが起こってくると思います。少なくとも天に帰った殉教士たちは願ってると思いますよ。本当の生きた信仰を持つように、それが始まってくる。それをね、それは皆さんね、教会にいろんなことが起こった後にそれが起こってきたということに、どうぞ覚えてほしいね。だそれをね、ぜひ見ていてほしいというふうに思います。もう時間になりましたね。ここから令和なんですけども、お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働いておられる方です。イエス様、今でも私たちは罪人なので、いろんなことで、問題が起こったり混乱が起こったりすることがあります。私は感謝を教えられたので全部を感謝して祝福に変わりますけれども、でもその中でそういう時に本当にイエス様、私たちがお互いの役割と使命をちゃんと神様の前に教会を通して確認して、それぞれのなすべきところに立って、神の言葉がこの教会を通して広まっていき、弟子がどんどん増えていき、祭司たちが信仰に入ったように、多宗教の宗教者たちが本当に来た信仰を持って立ち返ってこれるように、どうぞ導いていってください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、あなたの願いと求めを具体的におっしゃってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。体が痛んでいる方はですね、その痛んでいる分手を置いてください、ね、それとあと、心が病んでいる方は、胸に置きましょう。霊的な圧迫や攻撃を感じている方はお腹に置いてください。で自分はいいんだけど家族や友人という方は、その方を思い浮かべてください。その方がどこにいても主はそこに手を伸ばすことがおできになります。先週オンラインに行きましたけれども、結構あちこちで技が起こっております。一人じゃなくて何人も起こっておりました。主に期待しましょう。またですね、経済的な問題、お仕事のこと、人間関係、どんなことでも結構なので、あなたのこの願いを主に向かってみましょう。ここにキリストは満ちておられます。そのキリストに向かってみましょう。私が今から祈りますので心を合わせてください。心を合わせるとどんなことでも応えられると書いてあるからです。天のお父様、主イエス・キリストの御名によって恵みの台に出てまいりました。この見捨てられるイエス・キリストご自身が、聖霊ご自身が祈りに応えて一人一人に触れ、働き御業をなしてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエスによって心と体を完全に治れ。痛みを消えてなくなれ。癌を体の中から聖霊の炎によって焼き尽くされて、癌を消えてなくなれ。胃から、水道から、腎道から、肝道から、肺から、イエス様、甲状腺から、イエス様と見ず、癌を消えてなくなれ。良性腫瘍、悪性腫瘍、体中からイエス様と見ず、聖霊の炎によって焼き尽くします。消えてなくなりなさい。耳鳴り、イエス様と見ず、完全に耳鳴りを断ち切る。背中と痛み、背中の痛み、それから腰から足にかけてなんか痛んでる方、右半身、イエス様って見てる、やっさりよ。ここは肩が上がらない、回らない人ですね。その方に触れて、その肩が回るように上がるようにしてください。イエス様何よって、やっさりよ。聖霊を注ぎます、聖霊を注ぎます。復活の力を注ぎます。イエス様、硬くなっているその肩を触れて、癒してください、溶かしてください。自由に上がるように回るようにしてください。今、癒されなさい。目に触れてください。眼圧よ、今イエス様って目指す正常値になりなさい。眼圧よ、正常値になれ。視野よ、視野が狭まっていたりぼやけてきた人、この視野が本来の視野に戻り、はっきりしっかり見えるように、視野よ、はっきりしっかり見えるようになれ。本来持っていた広がりに回復するように宣言する。イエス様は何を言ってみる、視野よ、元通りになれ。なるほど。なんか膝が痛くてですね、
方ね、膝に触れてください。イエス様やってみて、やっさりよ。リウマチを癒してください。糖尿病を癒してください。これはどちらも治らない病と言われてますが、あなたにはでもできないんです。今、イエス様ってリウマチをやっさりよ。糖尿病をイエス様って完全に治れ。歯に触れてください。いつも奥歯ですけど、前の歯にも触れてください。奥歯と同時に前の歯にも触れてください。今、イエス様になって、歯の痛み、しびれ、歯茎に触れてください。やっさりよ。歯槽膿漏に触れてくださり、やっさりよ。感謝します。ありがとうございます。躁うつ病、特にうつ病、今、イエス様って命ずる。うつの霊、その人の力、出ていけ。あなたは癒されています。うつであるという告白をやめなさい。あなたは癒されています。告白を変えなさい。そこからあなたは全く解放されていきます。パニック障害、統合失調症、不安神経症、イエス様って命ずる。完全に治れ。これらをもとにしてきた恐れの霊、恐れを、その人の力、恐れを出ていけ。キリストによって命ずる恐れを、恐れの霊を、その人の力、出ていけ。感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。新しい踏み出しをしようと思っている方、恐れることはありません。踏み出しなさい。私がちゃんと用意しているとおっしゃいます。ある方は、神に与えられた場所です。その場所を出るにあたって、言葉をもらいなさい。今はすごい忍耐の時です。でも、楽ではありません。私はよく知っている。その場所にとどまりなさい。それはあなたにとって楽なことではありません。でもその訓練、その忍耐があなたにとって宝となる。どうしても今まで超えなかったあなたの人生のところを超えさせます。そしてあなたはそこから解放された後、自由になります。あなたを縛ってきたものから解放を受ける、そのために置かれています。感謝を持って忍耐を持っていきなさい。私の時は定まっており、その時が来れば全く解放されるとしてあります。新しい場所に踏み出すことを示されて踏み出そうとしている方、主はそれを祝福されますが、神を第一に置きなさい。それはあなたにとって束縛ではなくて自由です。神を第一にした時、あなたはこのそれ以外の全てのことから解放されます。あなたは自由になる。で、今までなかったぐらいあなたが自由になって、なんか生き生きと歩み出すだろうとしてあります。その新しい場所で神を第一にしたいみなさい。あなたはその時、なんか今までとは違う自分を見出して驚くだろうとしてあります。感謝します。ありがとうございます。蒼天祈祷があなたにとって恵みです。いろんな理由をつけて蒼天をやめていますが、できませんと言ってますが、それがあなたの人生を狂わせます。朝私の前に出てきなさい。それの時、半分寝てしまう人いますが、それでも構いません。私の前にあなたが出てくることを身につけていく時に、生活が変わります。そしてあなたはそこで人生の勝利を見ていくだろう。私は朝あなたに語ることがある。朝あなたに示すことがある。それを聞き始めるとき、あなたの人生は変わると知られます。感謝します。ありがとうございます。イエス・キリストの名によって祝福します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。神様から語られたり触れられた人いると思いますけども、はい。結構いらっしゃいますよね。はい、はい、感謝します。もう一度神様感謝します。ハレルヤ。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。